今日は創世記の35章16節から29節までです。創世記の35章の16節から29節。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女は死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を建てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめビルハのところに行ってこれと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。さてヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシル。これらはパダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちであった。ヤコブはキルヤテアルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブは彼を葬った。今日の箇所では、ヤコブにとって非常に、災い、悲しむべき出来事が立て続けに起こっております。先週の箇所ではですね、ヤコブはベテルに神様の命令通り登りました。35章1節で神様はこういうふうに言ってます。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさいと。でベテルに登ってそこに住みなさいって言ってるんですけども、でもヤコブはベテルで確かに祭壇を建てたんですけども、しかし彼がベテルから旅立って、南の方に旅をしていきました。で旅をしだしたら、まず、ラケルが死んで、それから、彼のそばめであるビルハが、その長男ルベンによって、寝床を共にされてということになりました。ヤコブがなんでベテルから旅立って、南の方に行ったか、それはおそらくですね、ヤコブがあのベテルで最初に神様に現れた時に、ヤコブは、再びベテルに戻って礼拝することと、また父の家に無事に帰った暁には、神様を礼拝しますというふうに言っておりますので、父の家に帰るためにベテルから旅立って、そして このイサクのところへと向かっていったと思われますけれども、ただ神様が、ね、35章の一節で言ったのはベテルに行って住みなさい、そこに宿りなさいってことを言っておりました。でもヤコブはそのベテルから旅立ってしまった途端にこういう立て続けの災いが起きたことから、神様がとどまりなさいって言われた場所から離れてしまったからこういうことが起きたんじゃないかと思われます。ラケルはこの時ひどい陣痛で苦しんで、そして男の子を産むとその時に死んでしまいました。ずっと前のメッセージでですね、彼女があの父の家からテラフィムを盗み出して、そして、まあ、自分のラクダの下蔵の下に隠しておいたところでもちょっとお話ししたんですけども、そこで彼女が父の家から偶像テラフィムという偶像を盗みました。でそのテラフィムというのは、先祖崇拝で使われており、でまた長男の権利を、その子にテラフィムを引き継いだことによってその長男の権利を子に引き継いだというそういう印にもなります。ですからこれは、先祖や子孫に関わるその一族の命に関わる偶像でしたの でラケルは自分の子が、まあ、そういう長男の権利を継がせたいみたいな、まあ、そういう願い願望があったのかもしれませんけれども、しかし、そういう偶像をですね、まあ、異邦人にとってはきっとそういう、長男の権利とか先祖崇拝とかそういったご利益があるかもしれないんですが、しかし神の民がそういった、偶像のご利益を求めて頼ると逆に呪いになってしまうわけなんですよ。彼女はラケルは自分の子、自分の命、またこの命、この、その長男の権限とかそういったものを願って引き入れたかもしれないんですが、しかしその子に関することで彼女は災いに遭ってしまいます。子供が生まれる時に彼女はこの時死んでしまうことになりました。まあ、もっともヤコブは以前行ったところシェケムから出た時に、そこのシェケムの木の下に偶像を全部埋めて出てきたので、もうこの時点でラケルは偶像を持ってなかったと思われるんですけども、しかしヤコブがこのカインさんからとどまりなさいと言われた土地を離れてた途端に彼女はその自分の命を生み出す段にあたってこういう災いに遭ってしまったことは本当に、まあ、皮肉と言いますか、何か、意味があるんじゃないかと思います。で彼女がその死のうとするとき、ひどい陣痛で苦しんで産みましたので、その男の子が生まれたとき彼女はその名をベン・オニと呼びました。このベン・オニという言葉の意味は私の苦しみの子という意味です。子供を、まあ、いかに自分が苦しんでるんだと言っても私の苦しみの子っていう名前を子供につけるのはちょっと現代の感覚ではそれはよくわからないですね。今の日本じゃちょっと子供に非常に変な名前つける親は多いんですけども、でとにかく彼女はそういうベン・オニという名前をその子につけたんですが、しかし父親ヤコブはその子のベニヤミンと名付けました。名前、子供に名前をつけるときはですね、まあ、奥さんがつけても旦那さんがつけてもよくて、で奥さんがつけた場合は旦那さんがそれを許可すればその奥さんの名付けた名前の通りになるんですが、しかし旦那さんの方が許可しなかった場合は旦那さんの方にが優先されますので、で彼女はベニヤミンという名前、父親の呼んだ名前となりました。でこのベニヤミンという名前の意味は右手の子という意味 で右手といえば権利とか力とかを象徴しますので、 新共同訳の方では幸いの子というふうにも訳されております。でこの子の名前はベニヤミンと名付けて、そうしてラケルはそこで死にました。まだ旅の途中で、エフラテに至るその、まあ、エフラテっていうのはモーセの時代ではベツレヘムというふうに呼ばれたところですけども、そこに行く途中の道に葬られて、でそこでヤコブは石の柱を立てて、そこをラケルの墓として、まあ、今日に至ってると、まあ、この今日っていうのが、まあ、モーセの時代で、この漱石が記された時代です。でそこからですね、さらに、イスラエルは旅を続け、今度はミグダルエテルの彼方に天幕を張ったあります。でこのミグダルエテルっていう場所はちょっと、地図で調べたんですけど全然載ってなくてですね、分かりませんでした。とにかく、このベツレヘムというところから、まあさらに南の方に行きますと、あのイサクが住んでいるヘブロンの方に行き当たりますけど、きっとその、まあ、途中ぐらいじゃないかなと思われますけれども、このミグダルエデル、これの名前の意味は羊の群れの櫓という意味です。ミグダルが塔で、エデルが羊毛の、破片とかそういう意味です。ですからここでは羊を飼うのための、物見櫓が立っていて、羊を飼うのに非常に都合のいい場所だったと思われますけれども、イスラエルは旅を続けてそこに留まりました、ね、父親の家に行こうと、している途中だったんですけども、でもここでまた、彼はここは羊を飼いやすいところだと、そこに、手幕を張りますけれども、しかしそこでもこのヤコブにとって屈辱的なことが行われます。彼がそこに住んでいた時、彼の長男であるルベンがそのヤコブのそばめであるビルハ、ビルハはあのさっき亡くなったあのラケルの女奴隷ですね、そのビルハのところに行ってこれと寝ました。なんでそんなことが行われたか、漱石の49章の方の、ヤコブがルベンに対する予言をするときに、ルベンは水のように奔放で、まあ、力の源長男ではあるんですけども、しかしそれによって、まあ、他をしのぐことができない、あとは父のとこに登ってそれを、怪我したから、だから長男の権威はこのルベンから剥奪されてしまうということになってしまいます。とにかくこうした立て続けの、彼にとっての災いが起きたのは、神様がとどまりなさいと言われたところを離れて、そしてまた、ヤコブは、まあ、きっと父の家に戻ってということを神様に約束していたんだから、まあ、戻ろうとしていたんですけども、しかしその途中でまた、戻りきらずにある場所でとどまってしまった。でだからこういう災いが起きたのではないかと思われます。私たちもですね、神様から約束された、神様から命じられたことを、そのまま行えば、もっともね、あの何もラケルもこんな旅の途中で子供を産むなんてことは起きなかったでしょうし、また、まあ、ルベンがこのところでビルハのところに、父のそばめを寝取るなんてことも、まあ、もしかしたら起こらなかったかもしれませんけれども、とにかく神様の約束にも果たせず、また自分で、決定したことをも、それも実行せず、そういう中途半端な状態はとにかく災いに次ぐ災いが下るということなんですよ。私たちは神様から命じられたこと、神様がとどまれていればとどまるべきですし、行けていれば行くべきです。それ以外のことをすると、まあ、とにかく災いが起きてしまったということはここは確実ですね。そしてまた自分で父の家に行くと決めたことも、それも中途半端な宙ぶらりんの状態になったら、この第二の 災いが起きてしまった。私たちはどっちつかずである宙ぶらりんの状態が一番最も災いをこの身に招きやすいということですので、私たちは気をつけるべきです。23節から26節の方にはヤコブの12人の息子たちが紹介されております。レアから生まれた子たちが、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、この4人が真っ先に生まれて、そしてこのルベンはこの父のそばめビルハのところに寝てしまったので 長男の権利が剥奪されました。またシメオンとレビはシェケムの地においてちょっとしでかしてしまいましたので、この2人もその長男の権利を受け継ぐことはできませんでした。でそこで、第4男のユダに、長男の権利というか、神様の目から見たらのその長子としての権利はユダに移り、そしてユダから、王たちが生まれ、そしてユダからメシアが生まれることになりました。で他の、イッサカルとかゼブルンとか、あるいは女奴隷たちの子たちはあまりですね、聖書には名前が登場する頻度は低いですね。ラケルの子ヨセフとベニヤミンについては、ヨセフはその後、この創世記の後の主役のような座に再びというか戻るんですけども、しかしベニヤミン、どうもベニヤミンの一族はですね、あまりいいことをしていない感じですね。知識の方を見ても、もう本当にソドムゴモラみたいなことをしでかしましたし、また、別に談笑したとかそういうことではなく、彼らが行ったことですね。なんかロトがソドムで経験したようなことをベニヤミン一族が、している記事が、詩式の方に出てきます。また、騎手の子サウル王もベニヤミンから出ましたし、でもベニヤミンからいい人は出てるんですよ。ちなみにパウロもベニヤミンの族でした。とにかく、ヤコブにここは12人の子たちが現れて、そしてそこからさらに増え広がっていくという、ことが、後の方に書かれております。次の章36章これはエサウの歴史ではあるんですけども、それはまた明日見ていきたいと思います。でとにかくヤコブは、このミグダルエデルからさらに離れて父イサクが住んでいるヘブロンのマムレのところにいる父イサクを訪ねていきました。でそして、そこで、イサクは生き絶えて、そしてエサウとヤコブが彼を葬りました。この時エサウもおりましたね。イサクの石は180年、アブラハム、イサク、ヤコブの中では最も長寿で、聖書の中にはあまり登場はしないんですけども、このイサクは、しかしイサクが最も平穏で無事で長い弱いを過ごすことができました。それはイサクが最も穏やかな人で平和な人だったからです。ヤコブの人生に比べればイサクの人生は本当になんか見どころがないかのように見えるんですけど、しかしそれだけ平穏で無事な生涯を送ったということです。私たちが平穏で尊厳のある一生を送りたいのであれば、イサクのようになるのが最も大切です。彼は長寿を全うして、そして自分のために加えられました。彼は父アブラハムと父の妻サラが葬られたマクペラの洞穴に葬られました。今日の箇所からやはりですね、このイサクのように私たちは平和の子として、たとえ敵が糸を奪ったとしても、それをくれてやるぐらいの度量で、自分の 諸々のテレンテクナとか計りごとによって歩ます。ただ主に全てを取り戻してくださるお方に委ねる生き方が最も幸いなんじゃないでしょうか。イサクはこのヘブロンの地、イサクの父アブラハムが一時滞在したところにおいてずっと、そこにおりました。そして、彼は、当時を全うしたんですね。このヤコブの生涯と並べてみると本当に違います。ヤコブはいろんなテレンテクダで生きてきましたけども、ですから私たちも神様がここにとどまりなさいと言われればしっかりとその言うことを聞いてとどまり、そして何か災いが起きたら自分のテレンテクダに頼らず、それら全てを上回る祝福を与えてくださる主にお委ねするのであれば、このイサクのように逆に敵の方があまりに祝福されるので恐れるようになって、そして逆に敵の方から和解を結ぶようになってきます。どうか皆さんはイサク型よりもヤコブ型よりもむしろイサク型の人生を目指して平和に歩む皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。このヤコブは神さんからここに住みなさいと言われたところを離れ、そして最も愛するラケルを失い、そして自分が約束した父の家に戻るというその約束も宙ぶらりんの状態のまま、羊の群れを養うのに適当なところを見つけたとき、そこにとどまり、そして恥ずかしめを受けてしまいました。私たちは主をただあなたから言われたことをそのまま守り実行する私たちでありますように。そしてイサクのように平和と尊厳に満ちた長い命を楽しむことができる私たちでありますように。そのためにはあなたの御言葉に従順して服従するということ、それが大事であることを昨日の礼拝でも見ました。安息に入るコツ、それは御言葉を聞き、それに信仰を混ぜ込み、御言葉に服従するということでした。どうか私たちがあなたの御言葉を超えることがなく、あなたの示された安息の地にとどまり続ける私たちであり、そしてイサクのように長い平和な一生を過ごす私たちでありますように。どうか私たちがあなたにとどまるということを、それをこれからもずっとなさせてください。この新しく始まった1週間、あなたの御言葉によく聞き従って服従する1週間でありますように。それこそ祝福のコツであり、安息を得るコツであります。どうか生徒たちの今週が平和であり、御言葉に服従する1週間でありますように。それぞれの仕事を祝福し、家庭を祝福してください。どうかあなたの命にとどまり、そして安きを得る生徒たちでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。